カラーグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とその後ご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組で、ね、生放送、金曜日の夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、今日はお天気がまあまあ良くて、暑いぐらいというところなんですけれども、やはりこの秋がこれから深まっていくというところで、外国人観光客の方たくさん見かけました。さあ、外国人観光客が日本を訪れる楽しみの一つは、まあ、美味しい食べ物、そして日本の文化に触れることではないでしょうか。今回は日本のポップカルチャーが今大人気、海外の日本アニメ事情、まあ、いろんな楽しいお話を伺えたらと思っております。コメンテーターは京都精華大学漫画学部准教授、全学研究センター長の小泉真理子さんです。小泉さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、小泉真理子さんはもう本当に華々しいご経歴の持ち主という感じなんですが、
お恥ずかしいです。
はい、はい、ちょっと今の小泉さんのことも分かるという、そんな意味でどういうこう、ご経歴を歩んでこられたか教えていただけますでしょうか。
はい、今はご紹介いただいたように研究者をしておりまして、
はい、
以前は商社でインターネットビジネスの事業企画をしておりました。
そうなんですか、はい、まあちょっとやっぱりその前に卒業された大学があ
、その前、
はい、
ですね、慶応大学を卒業してまして、その時は経営学をやってました。で、それから、はい、複雑で商社でインターネットビジネス、
東大も卒業されたんですか。は
い、でインターネットビジネスに従事していて、
その時にビジネス、
はいはい、ちょうどですね2003年ぐらいでインターネットで動画が見れるようになったという
の。2003年ぐらいでしたっけ、はい、もう今や当たり前なんですけれども、
もうそこはビジネスチャンスだということで、はい、インターネットビジネスを立ち上げる企業っていうのがいくつかあったんですけど、
はい、
まあ、私が働く三菱商事でも、その企画、ビジネス企画がありまして、会社を立ち上げました。
先んじて、あ、はい、そうなんですか。はい、はい、
ところが、まあ、無料が当たり前、インターネットっていうとお金出してコンテンツ見る、作品見るということはなかなかできない、慣習がないですよね、
はい、
そうするとビジネスとして成り立たないという問題意識から、じゃあどうしたらいいんだろうかということで東大の博士課程に入りまして、それを研究テーマにして、
あ、そういう順番なんですね。
まあ、いかに、はい、一回だから社会に出てからまた博士課程の大学院に戻ったという形
で、あ、そうなんですか。
はい、ですので、まあ、研究としてはこうできるだけ社会に役立つような研究できればという形で今研究しています。
ありがとうございます。はい、やっぱり研究というのは社会に役立つというところが、まあ、基本その目標の先にあるというところが、
ね、
やっぱり素晴らしいですね。
そうですか。はい、ありがとうございます。
10年かかるかもしれないし、
まあ、そうあるべきかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、そして現在はこの京都精華大学漫画学部准教授でいらっしゃって、
はい、
大学で教えるということもされてるんですか。
そうですね。はい、専門は、はい、文化経済学という、
文化経済学、
はいはい、あまり聞き慣れない経済学の分野だと思うんですが、
はい、
文化を対象にして経済を分析するということをやってる、まあ、それでもあんまり説明になってない気がしましたけど、もともとはですね、文化経済学っていうのは、文化っていうのは経済的に成り立たないという考え方があった。例えばですね、
はい、成り立ちにくい、
うん、はい、成り立ちにくい、そうですね、はいはい、正しく言っていただくと、
はい、
例えばベートーベンの 弦楽40奏っていうのを今演奏する人数と100年前に演奏する人数っていうのは変わらない、
はい、
歌舞伎の勧進帳を、実演する人数っていうのも今も50年前も変わらない、
はい、
つまり、はい、その歌舞伎とか音楽っていうものを商品として捉えると生産性が全く上がらないということなんです。うん、作るための人件費っていうのが変わら、あの人件費というか労働量っていうのは変わらないので、
労働、あ、はい、
で自動車だと昔は手で作ってたかもしれないけど、
はい、
もう今ほとんど手にかかわらない、かからないで、まあ、自動でできますよね、
はい、そうすると、まあ、そういう部分もたくさんあるでしょうね、
はいはい、そうすると、まあ、自動車っていうのはどんどん安く作れるようになるけど、はい、そういう実演芸術みたいなものは安くできないので経済的に成り立たなく時代がちょっと難しいんですけど、
はい、
っていう考え方で、だ文化は支援しなきゃいけない、経済的に支援しなきゃいけないっていうところから始まった学問なんですね。
あ、文化経済学ってそういうそこから始まっているんですか。
元々は、はい、
文化をその経済的にビジネスとして成り立たせるためにはどうしたらいいのかとか、そういうことを研究するのかなと思ったんですが、
はい、
あのちょっと違 う、 とう、
それは、はい、かなり最近の新しい考え方です。
あ、そうなんですか、
はいはい、それ1980年ぐらいからその映画だったら、ビデオテープで販売するというその複製技術が進んで文化が産業化していくですね。でそこで文化っていうのはビジネスとして成り立つということで、今おっしゃられたようないかに文化をビジネスとしてうまく成り立たせていくかっていうのが、まあ、今はその文化経済学の
考え方の主流であるという、
はい、まあ、中心になってきてるっていうところが、はい、あります、はい、
まあ、文化っていうのはその人を感動させたり、
はい、
心を豊かにしたり、 そうですね、その内容自体が絵であったり、
はい、
音楽にしてもそうですけども、内容自体に価値があるという、
そうですね、
いうものを、
はい、
経済的に、成り立たせる、ビジネス的に成り立たせるっていうのは、はい、いろんなこう困難も伴う場合もありますよね、きっと。
おっしゃる通りですね。はい、文化的価値をと経済的価値をいかにバランスするかっていうのは、どっちかをなんか経済的価値を重視すると、例えば、はい、まあ、今日のテーマだとアニメーションで人気が出るものがあったらアニメをシリーズ化して同じアニメでずっとシリーズで作り続けると、
はい、
まあ、経済的価値っていうのはビジネスとしてはリスクが少なくなりますけど、でもそうすると面白みっていうのはやっぱり新しい作品がどんどん出てくるよりはつまんない、同じものの繰り返しになっちゃうっていう、ああ、そういう、まあ、難しさがありますね。
そうなんですか、
はい
はい、さあそういう中でですね、はい、日本のこのポップカルチャー、
はい、
ポップカルチャーって、まあ、日本語に訳すとどんな感じになりますか。
日本語に訳すと大衆文化、文化
どういうものが含まれるんでしょう。
大衆文化で、まあ、今テーマにしているような漫画、はい、アニメ、ゲームもそうですし、
はい、映画もそうですし、
映画もそうですし、まあ、音楽も
文学も含まれますよね。
そうですし、はい、ミュージカルみたいな実演芸術もそうでしょうし、はい、まあ、高級芸術も含まれるかもしれないけど、大衆文化的なこう美術館の展示会っていうのもあるでしょうし、はい、漫画の原画展なんていうのはすごい流行ってるので、そういうものもあるでしょうし、やっぱり一つ の、まあ、その文化的な商品っていうのが、まあ、多くの人を対象にして消費されるものはポップカルチャーですね。
あ、そうなんですか、はい、ここ何十年、はい、日本の工業製品、日本は、はい、工業国ということで、その日本の技術で、
はい、
いろいろ経済第二の経済大国と言われてきた、ね、というところがあって、
はい、
最近は中国とか、はい、それから韓国とか、
はい、
いろんな、ブランドでありメーカーでありが台頭してきて、
はい、
で日本がちょっと大丈夫かなというところがあるんですが、
はい、
この日本のポップカルチャー、
はい、
これは本当に人気なんですか。
はい、まずに日本国内の状況 を申し上げると、はい、1990年代から、まあ、日本の今おっしゃったように経済は停滞していったと思うんです。失われた20年ということで、
ありますね、
はい、ずっと、まあ、製造業が引っ張ってきた、日本の経済というのは停滞していた。でその時にですね、まあ私の方でちょっと調べたデータがありまして、1990年と2010年の、はい、日経の株価、平均株価を調べると、
はい、2010年ですか、
はい、20年前と、
はい、20年後の2010年、
はいはい、日経の平均株価だいたい3分の1になってるんですね。
そう
でそれに対して実はアニメーション産業の市場規模っていうのは2倍になってるんです。ですので、
どういうことは、
アニメーションの、まあ、経済的商品の経済的価値っていうのが非常に高まってきて、で、まあ、日本をはじめとして、まあ、海外で親しまれてるっていうことですね。その数値的なもので、見ますと、例えば海外で一番人気がある、はい、まあ、コンテンツとか作品って思い浮かばれますか？まあ、子ども向けのもの、
子ども向けのもの
中心ですけど、
あのですね、あ、はい、そうですね、
黄色いキャラクターの、
黄色いキャラクター、青いキャラクター、
青もそうです。青はですね、
ドラえもんですか
青はですね、青はアジア中心に人気で、
はい、
全世界っていうとそうでもない。
あ、今ラジオ聞いてらっしゃる、何言ってんのこの二人と思われたかもしれませんが、
黄色い方がですね、全世界で人気な、
つまり世界で一番人気の、
あ、日本のものですけどね、もちろん。
そのキャラクターは何なんですか？
ポケモンって。
あ、ポケモン
言われれば多分、お名前をご存じない方でも、おそらく、まあ、見たことは、黄色いちょっとネズミみたいな、
はいはい、耳がとんがってて、
はい。はい。で、例えばポケモンは、まあ、一番、まあ、日本の作品の中で全世界で成功している作品なんですけど、
はい、
でその、はい、テレビアニメが一体何カ国で放送されていると思いますか？世界で
75カ国。
あ、ブブー
何ですか？
124カ国です。
だいたい世界全体で何カ国あるの？
いや、何カ国でしょう、に、はい、分かんないです。
でもかなりな、
クとか、はい。でも、
はい、124カ国で上映されて、は
い、あげられないですよね。
すごい。
テレビで放映されてたり、はい、
ポケモンが一番なんですか？
まあ一番そうですね、世界で世界で、まあ、うん、地域限らず人気になってる。あとカードゲームも、ポケモンのゲームもすごい流行っていて、それは250億枚ぐらい。人口、世界の人口で割っても一人当たり何枚か持ってるってカードゲームですね。
ポケモンって大体何年ぐらいに、その、
1997年ですね。
割合最近ですね。
あ、そうですね、はい、はい、
1997年
にもともとゲームとして開発
さ、
ゲーム、
任天堂さんでしたっけ？
そうですね、任天堂も関わっていて、
はい、
も
とも と宇治の任天堂だったと思うんですけども、
はい、はい、任天堂が、まあ、資金を供出する形で、はい、ゲームの制作会社のゲームフリークっていうところなど、いくつかの会社、
でそのポケモンが世界で一番人気で、
はい、
それが経済のこう大きなこう支える一助になっているという、
そうですね、
そういうことですか。
全世界、その97年からの累積のポケモンだけで売り上げた市場規模というのが6兆円です。
6兆円、
まあ20年間ですけど6兆円で、
それでも超なんですね、
はい、で、はい、日本国内でその売り上げの 35%、 海外で 65% 上げてるんですね。
そうなんですか。
それでもういかに海外での、まあ、日本のこうアニメとか、
はい、
ゲームっていうものが日本において重要かっていうことを表す一つのデータかなと思います。
まあ、一番人気なので、その、はい、ビジネスとして の、 経済的価値 の、 その額も大きいということで、分かりやすい例ということですね、
はい
はい、それ以外にも、
はい、
もう全然話は違う話になりますけども、はい、 アルプスの少女ハイジっていうのを子供時代に見て、
はい、
そしてそれが例えばいろんな国に輸出されて、
はい、
スイスの方が自国で作られたアニメであると思われて、
はい、
皆さんそれぐらいにこうなんかよくできているっていうか、
そうですね、あれは実際に当時スイスにロケハンして作ってるです。
そ
こまで、
は
い、ディテールにこだわって作ってるので、やっぱり実際に見てるので内容的にも素晴らしいと思いますし、結構その小さい時に日本の漫画アニメに触れた方っていうのは日本製だということを意識してないんですよね。今でもまあアメリカの子供たちでもそのポケモンとかを見ても、はい、日本だということをあまり意識してない人たちが多いんですけど、
はい、
こう育っていくと、あ、これ日本のだったんだということを後から気づいて、その日本文化というものに興味を持ち始めるっていう人たち本当に多くて、まあ、私の教えてる大学でも、まあ、漫画家になりたい人、アニメーション制作者になりたい留学生たちいっぱいいるんですけど、はい、まあ、そういう子たちがすごく多いですね。
ああ、そうなんですか、
はい、
アジアからの留学生っていうのもたくさんいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
中国人留学生の方とお話しした時に、はい、なぜ日本に留学しようと思ったのかっていう質問に対して、小さい時に、はい、結構こう日中関係がなかなか危ういという時もままあると思うんですけれども、
はい、
なぜ日本に、そういう中で日本に来ようと思ったのかという質問をした時に、
はい、
やっぱりちっちゃい時にドラえもんを見てその文化がなんて面白いんだと思って、で日本に来ようと思ったという、はい、
そうですね、
それを聞いてなんかすごい力があるんだなと、そういうこのポケモンのように何兆円っていうその経済効果というのもあるかと思うんですけれども、はい、そういう、こう、そのまんまが輸出されるということも、
はい、
これは日本のアニメだぞということをやっぱり理解して見ているという場合もたくさんあるんですか？
それはやっぱり育ってきてから、
はい、
大人というわけでもないですけど分かってきてからだと思いますけれども、はい、やっぱり一回ファンになると結構日本だとこうある作品好きになるとテレビで放映が終わるともう違うアニメ見るようになったりするんですけど、
うん、
海外の方って結構一つの作品が好きになるとずっとその作品が好きっていう人が多いようで、まあ、そういう人たちに、まあ、日本に来るのかもしれないですけれど、
はい
はい、その後で知っていくっていうことが多いですね。
ああ、そうなんですか。
おっしゃるようにその文化的商品って経済的価値ありますけど、やっぱりそこでなんか心を動かされるっていうすごく魅力があるので、それをまあちょっとまた違う角度で言うとすごく外交に国際関係に役立てようっていう、まあ、考え方もあります。
はい
はい、
その文化でその交流するっていうのが一番 の、 その外交力っていうか、
はい、
それにつながるのではないかなと思うんですが、やっぱりそういうもので日本を知って、
はい、
そして実際に日本に来て、
はい、
日本の人と話をしたり、そのものを何か、確認現場に行ったりというところが、
はい、
そういう、本当の意味の外交になるのかなと思ったりするんですが、
はい、そうですね、おっしゃられる通りで、それをもう本当にいろんな国で組織化して行おうとしているのが、まあ、1990年代ぐらいからパブリックディプロマシーという形で、はい、広報文化会こう訳すとするとですね、広報文化開港という、はい、はい、考え方で、やっぱ1990年ぐらいから非常に民主化してきて、
はい、
外交というものが国家対国家の、従来は国家対国家の、まあ、交渉で成り立っていたけれども、まあ、その国の自国の政策をうまく世界的に、実現していくためには相手国の国民の人たちの、まあ、深い理解がないといけないと。でその時にある自国の、まあ、文化が非常に魅力的であると相手国の人たちが非常に好意的に動いてくれると。
そうですよね、はい、
今おっしゃられたような、
はい、
はい、それがやっぱり日本の漫画アニメーションゲームというのはそういう力があるということで外交に役立てようというような、まあ、 専門的な言い方でちょっと前に流行ってたんです、ソフトパワーという、
あ、はい、なるほど、
いうことになるんですね。
そうですね、はい、あのハードパワーよりもあのそのソフトパワーの方が本当の意味で心を動かし、
はい、
あのそして理解し好きになるという、はい、そういうことに結びつくという気がいたしますね。
はい、
はい、その、この後も、まだまだお話伺います。
はい、
今日からグリーンコミュニケーション、今回のコメンテーターは京都精華大学漫画学部准教授でいらっしゃる小泉真理子さんです。もういろんな面白いお話があるのでもういっぱいお話伺いたいなと思うんですが、もう残り時間が少なくなってまいりました。
はい、私もいっぱいお話したいです
そうですか、はい、こう日本のそのアニメ漫画がこう世界各国の中で一番こう人気がある国っていうのはありますか？フランスなんかも結構そういうフェスティバルみたいなのがこう催されたりとか、
はい、
そういうのも見たことありますけども、
そうですね、
はい、
まあ、人気の指標を、はい、まあ、一番わかりやすく測るのは経済的規模だと思うんですけど、まあ、ちょっとそうするとアジアの国はなかなか入ってこないですが、
そうなんですか、
はい、まあ、アメリカとフランスですね。
あ、やっぱり、
はい、
そうですか。
フランスは今おっしゃったようにすごいジャパンエキスポという大きなイベントがありまして、それは日本の、まあ、文化全体ポップカルチャー中心ですけど、まあ、伝統文化も含んだようなイベントで、それに対応するものとして、アメリカにアニメエキスポというイベントがありまして、もうそこに行くとですね、
はい、
もう熱気がすごくてエネルギーを吸い取られるような熱気なんですよ。
そうなんですか、はい、それは1年に1回、
はい、
どこで開かれてるんですか？
ロサンゼルス、カリフォルニアのロサンゼルスで、
はい、
独立記念日の前後、7月4日の前後、3日とか4日とかで、はい、日本のアニメだけに関する、イベントで、アメリカの、まあ、主にアメリカ全土から、まあ、世界からも来るんですが、人たちが10万人、集まります。
今年
そのイベントに、はい、で毎た開催して20年ぐらい経ってると思うんですけど、
も
う
どんどんどんどん毎年開かれてるんですか？
はい、どんどんどんどん人が増えていて、
減らずに増えている、
はい、増えていて、でその会場に入るのに長い時8時間並びとか、
それ並ぶっていう感じじゃなくて
もうなんかイベント終わっちゃうんじゃないかっていうぐらい、もう暑いんですよ、7月なんで。みんな暑い中でアイスとか売ってる、はい、行商の人とかいて、
はい、
でみんな並んで入っていく。
何があるんですか、そのアニメエキスポで？どういう、
はい、それもいろんなことをやっていて、で、まあ、一番主なものは日本からアニメの制作者が出展して、その新しいアニメの紹介をするとか、はい、アニメ関連のイベントをやるとか、あとはアニメのソング、アニメソングっていうのも人気になってきてるので、うん、はい、アニソンのコンサート、日本から歌手が行ってコンサートとかもすごいですよ、
は
い、イベント。 それから、キャラクターの洋服を着るコスプレ、
そういうのは見たことある。フランスなんかでもそういうのありますよね、はい、
それの撮影スタジオみたいなものを作ったりとか、あとファンの人たちが自分の作品を売る、あとカラオケ大会とかも、アニメに関するありとあらゆることが、
はい、
行われている、
まあ、歌も衣装も、はい、そのコンテンツも全て含めた、
そうですね、
もうアニメに関するいろんなことが、
はい、
エキスポとして行われると、
はい、日本からも結構行きますし、はい、アメリカ全土からもアニメの関係者が 集まるので、
買い付けの場でもあるとも言えるんですか。
ちょっとオフィシャルにはなんか行けないみたいなんですけど、はい、実際は結構そういうところも
これいいねみたいな、
はいはい、あるみたい。
これ電話番号だからみ
たいな当然ありますよね、やっぱりそういうのは、はい、
そうなんですか、
はい、私なんかはすごい調査の場としてすごく有効で、はい、
あ、そうです
か。アメリカ
何が分かりますか。
いろんなそのアニメーションの関係者にインタビューできるので、どういう形でアニメをがアメリカの人たちに見られているかっていうのをファンの人に聞いたり、事業者の人に、まあ、例えば内容を現地に変えてるのを、まあ、字幕だけにしてるのか翻訳してるのかとか、どういう文化の違いがあるのをどうやって乗り越えてるのかとか、そういうのを聞きました、
は
い、
あ、そうですか、はい、その例えばアメリカですと放映されているのは、はい、日本のそのアニメーション その日本で放映されているまんまではとは限らないということですね。
そうですね、そういうふうに思っちゃいそうなんですけど、例えばまあドラえもんの事例で、はい、まあ、皆さん親しみあると思うのでお話しすると、ドラえもん、まあ、簡単な文化の、編集の違いとしては、例えば箸をフォークにしたりとか、ドル紙幣を円紙幣にしたりとか、あとはのび太が
円をドルにしたり、
はい、あ、そうです、はい、であとのび太の0点をちょっとアメリカの最低方式からそれぐらいは簡単なんですけど、実際に、まあ、面白いところとしては、はい、アメリカではこう肥満が社会問題化してるの で、ドラえもんの中にはどら焼きをいっぱい食べるって、ドラえもんそういうシーンがいっぱいあるんですね。そうすると甘いものをたくさん食べることを助長するっていうので、でその編集した方に聞いたら、それをだいたい削除したとか、もとも健康な食事、なんかケール版とかいうケールに入れて、あんこをケールに変えるとか、なんかそういう議論がされたみたいで、そういうのを変えたりとか。
面白いですね、
はい、あと音楽っていうのもすごく感覚が違って、はい、もう、はい、全てアップテンポの曲にアメリカ向けに、非常に、まあそれはすごくお金をかけてる例なんですけど、そういうふうに実際はやっていると。それがまああんまり日本でやっぱり意識されてないし、どういうふうな流れでやってるかっていうのも分かんないんで、それをちょっと調べて、より
編集されたものは見もちろん
見て、はい、見比べて、はいはい、見比べましたし、実際編集して、音声入れてるところなんかもスタジオで見学して。
あ、そうなんですか、はい、そうするとその、まあ受け入れた側の国の方々が何をこうアレンジしているかというところで何かが見えてくるということ、
そうです、ね、
研究 の、はい、対象となるということです。
どうやったら円滑にそういう日本のアニメっていうのが海外にビジネスとして流通するかっていう、
そ
う、
は
い、
それを日本人自体がその国用に変えるっていうのはなかなか無理がありますよね。
はい、そうなんです。だから一番望ましい形として、はい、まあ、ドラえもん実際そうなんですけど、はい、その編集、アメリカハリウッドにある日本のアニメ専門の編集スタジオではかなり日本人が働いてるんですね。アメリカに大学の映画学部で留学したっていうような、はい、
そうですか、はい、やはりそういう編集しようと思っても日本のその文化に精通していないと、
そうですね、
編集っていうのが意味があまり正しく
分からなくな
る、分からない、はい、
でアメリカも分かってないといけないということ、
なんと時間がすみません、はい、すごいですね、なかなか楽しいお話です、はい、また第2弾があるのではないでしょうか、今回は、京都世界大学漫画学部准教授の小泉真理子さんにお話を伺いました。こうやっぱり日本のアニメって何かそのストーリーが他の国にない何かが深さというか豊かさというかあるんじゃないかなと個人的には思います。
いや、それはすごくご指摘の通りだと思います。
そうですか、ありがとうございます、はい、この番組は足立病院ストロベリーセブン文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。